L41、江戸切子の名工。江戸切子、ガラスに刻み模様をつける細工技法で、江戸時代後期の天保年間に江戸で始められたと伝えられる。後に島津藩主の島津斉彬が江戸から職人を呼んで薩摩切子を育てた。当初はまだグラインダー、回転式の検索盤がなくて、ヤスリを使った手作業だったが、明治になって機械化が進んだ。機械化といっても、グラインダーに金板や砥石をつけて回転させるだけのことで、図柄を墨付けしたガラスの器を砥石に当ててカットする作業は全くの手作業である。東京の江東区に仕事場を構える江戸切子の第一人者、小林秀夫さんは平成3年度の現代の名工に選ばれた。作品を拝見すると、鋭く深く刻まれた大小のガラスの器は、光を屈折して輝くというよりは、器そのものが発光体なのではないかと錯覚してしまうほど光がみなぎっている。彫る芸術というよりも光の芸術といった趣があった。小林さんの作品は日本伝統工芸展で受賞したり、日本橋三越で個展が開かれたりしたほどだから、もちろん高価なものである。同じカットグラスでも、普通のものは雲仙円でデパートの売り場で手に取って眺められるが、小林さんの作品は陳列ケースに収められているというほどの差もある。その小林秀夫さんから私は二つのことを教わった。一つは薩摩切子のことだった。エビ茶や紺色に色付けしたガラスをカットするのが特色だった薩摩切子は、今では磯庭園で実演して土産物として売ってはいるが、産業としては残らなかった。その理由を小林さんは次のように語ってくれた。薩摩では切子は藩主の手厚い保護のもとで作られ、作品も庶民の手には届きませんでした。だからお抱え主がいなくなれば技術も廃れました。今磯庭園で実演しているのもうちの弟子ですよ。ところが江戸はお抱え主がいなかった。だから幕府がなくなっても技術は残りました。江戸は民間だったから残ったのです。そしてもう一つ、その技術についても教えられた。大相撲の千秋楽に優勝力士に贈られるチェコのカットグラスは、デザインはいいが、よく見るとカット技術は雑なのだといった話題の後で、私はうかつにも小林さんの高い技術と比べたら、デパートの売り場に並んでいるカットグラスの技術は低いものでしょうね、と言ってしまった。まあ、技術の評価は難しいですよ。私はこの業界の人たちの、例えば単純なやらいや格子の模様のコップを手早く彫る技術も、やはり立派な技術だと、真似のできない技術だと思っているんですよ。小林さんにそう諭されて、私はピシッと面を一本取られた思いだった。江戸は民間だったから滅びなかった。なぜか。広く江戸庶民に使われたからである。江戸庶民に広まるためには、カットグラスは大金持ちの床の間を飾るような高級なものばかりではなく、安く手に入る必要があった。安く作る技術が必要だった。それがあったから、産業として江戸切子は残った。その大量に安く作る技術を低い技術と言えるのか。小林秀夫さんはそのことを私に教えてくださったのだった。今も東京には約50社、500人ほどの人がカットグラスを作って暮らしている。その人たちのグラスがあるおかげで、カットグラスが広く人々に愛用されている。その技術が低くて、自分の技術を高いとは言えない。それが 現代の名工の言葉だった。これはもうカットグラスに限ったことではない。現代の工業製品すべてについて言えることだと、私は頭を下げたのだった。